そういうわけでして、3月23日、21時45分、収録2回目なんですが、ちょっと1回失敗しました。まあそんなことでですね、出たとこ勝負の、1回サイコロ振って46とか出てるんですが、やり直しということになりますので、前の46はなかったことになると。ということで、おはようございます。前回は出番がなかったのに名前を連呼されて非常に恐縮ですな、尾崎拓也です。かっこ、某芸能レポーター風味にいて、だからな、お前らそういうな、そう、出来もしない要求をな、まあいいや、実は、朝にメールするのをうっかり忘れていまして、昼前になって出たとこ勝負にメール出さなきゃと思い、某アンテナを見たら、10時頃に更新されていて出遅れたことに気づいた次第です。完璧に油断しましたよ。それをさておいて。そうか、尾崎さんは出し抜いたのか。今回の出たとこ勝負は適当に22でいきたいと思います。ということで、100面ダイスを1個振る。1個振る。合計は6でした。2回振ったんだけどダメだったね。6が何かというと、うわぁ、これ来そうだな。6。これだ。これだ。これがですね、6というエフェクト、ビッグホール1、アプロックス 2.8 秒のリバーブディケイだと。いう感じの、まあ、こういうエフェクトでございましたと。いうことで、2回振ったんですが、22にはなりませんでしたと。いうことで、まあ残念でしたが先行きましょう。キクラゲ星人は、まあそんな感じのことでして、キクラゲ星人はオリクラ初めてお送りいたしておりますと。いうことで、本当のところ、なんですが、恐ろしいことに回答がいくつか。前回の宿題がですね、1周年でどうするかと。1年経ってるんですね。で、どうするかについて、前から順に、いきなり匿名か。こんにちは、匿名希望です。オリクラ様が年明けの抱負か何かで PA のミキサーをやってみたいとおっしゃっていたのにヒントです。出たとこ勝負のミニ解説コーナーの新設。出たエフェクトについてのミニ解説、過去どんな由来のものでどんな効果があってなことをさらっと説明するコーナーなんていうのを思いつきの投稿です。フランジャーっていうのは何とかでみたいな感じです。例えば以下の URL のサイトの解説みたいなっていう、ここにまあ URL 書いてありますんで、番組サイトの方に後で URL リンク付きで書いておきますんで、まあ、見てみてくださいと。他のエフェクトについても以下の URL が参考になりますでしょうかと。書いてあるんですが、これはですね、なんていうのかな、企画の趣旨を考えると若干その、なんていうんだろう、内容が破綻風味というかですね、どのエフェクトが当たるかっていうのは番組を収録始めるまでわからないわけですよ。ということは、下調べしようと思ったら、100種類全部について下調べをしなきゃいけないっていうことになりまして、その手間がどこでそれ調べなくても分かってる詳しい人だったらその場でパッと言えるのかもしれないですけど、僕基本一つも知らないのでこれね、タイミング的に無理。前回のエフェクトはこんなことでしたっていうのを毎回僕が宿題にするって言うんだったら可能ですけど、今回エフェクトが例えば6を弾きましたビッグホールの1です。効果のところにアプロックス 2.8 秒のリバーブディケイって書いてあります。これはね、みたいなことを、語るのは無理。これは無理です。ということで、もう一つ。おはようございます。メイナマカズヒロです。キクラゲのお便りは何回サボったか覚えてませんが。さて、もう1周年ですね。いや、1年前は私も若かったのに、今となってはいい年したおっさん風味の新高校生です。お前ら。お 1年前中3が今年高1になりましたので、どこら辺がおっさんなんだお前。僕老人じゃねえか、もはや。まあいいや。で、1周年なんですが、e モバイルを契約されたようですし、出先で生放送なんていかがでしょう。もちろん、同録、確保して同時録音しながらですが。私の友人でもあり、兵庫県にある某ネットラジオ局の局長さんは、e モバイルを駆使して、新幹線の中からチャットに参加してきたりします。確保して、もちろん音声通信はありませんが。というわけで、できれば、太田さんと生放送なんていかがですか、リクラ先生と。生放送については、一応何度か考えたことはあるというかですね、現在の回路の中から、スカイプへ飛ばす回線を、なんていうのかな、スカイプへ飛ばす回線をそのまんま、アイスキャストとかそこら辺を使って、ネトラジカなんかの、要は、ラジオサーバーに飛ばすっていう形を取ると、おそらく生放送ってできるんですよ。それ e モバイルとは全然関係ない話ですけど、e モバイルってね、実行1メガぐらいしか出てないんですよ。契約は 3.2 メガっていう契約ですけど、あれはベストエフォートですから、実行はね、調べてないけど、おそらく1メガちょっとぐらい。で、音声をリアルタイムで配信していくっていうことになると、ちょっと、1メガじゃよくねって気が若干まあするわけですが、まあそれをやってみないとわかんないし、あんまりやってる意味もないというかですね、外から、ワイヤレスで配信っていうのは、ワイヤレスのネットワークなんていつ切れても文句言えないし、そういう恐ろしく不安定なことで、生放送みたいに、なんか途切れたらアウトなことを、実験する気はちょっとない。で、生放送に関してはですね、考えないことはないんですが、もともとこの番組ってポッドキャストだよっていう、こう、触れ込みで始めているじゃないですか。で、その、ポッドキャストだよっていうのは何がいいかっていうと、この番組、聞いてる人はいつ聞いてもいいわけですよ。生放送って、要は生放送してる時間帯っていうのを告知して、まあ、告知した通り始めなきゃいけない方はま、始めりゃいいんですけど、告知した時間に、例えばネトラジ使うんだったら PC に向かってないと聞けないじゃないですか。で、後から同じ番組をポッドキャストで配信すりゃ、ポッドキャスト聞いてる人にとっちゃ同じことなのかもしれないけど、だって、ね、単にそれだけだったら、いつものようにポッドキャスト配信してればいいわけで、っていうとこ考えると、生は生なりの、何かフィーチャーがないといけないよと。そっち考えるのがめんどくさいな。ということで、生はね、今んとこ考えてないです。回路の実験の一部として、どっかで一回ぐらい生やるかもしんないとは思いますけど、今んとこ予定にはないです。という感じの、一周年企画。一周年なぁ。一年経ったから何か企画をやりましょうとかいうことは全然考えてなかったんですが。そうか、企画募集するとこういうのが飛んでくるのか。一応エフェクターについてとかな。これね、それこそ今のメールに出てきた太田さんとかだったらおそらくその場でアドリブでポンポン話せるんだと思うんですが、僕は無理。で、生放送については、やったらできる環境は自宅にはおそらくあるんですが、当面やる気ないですと。そうだな、誰にも何にも予告をしないでいきなり生放送実験とかはそのうち始めるかもしれませんが、で、この音源は生放送で撮りましたみたいなことを番組の中で急に言うとかで、そういうのだったらやるかもしれないですけど、予告して生放送は今のところ考えてないですよと、いう感じのことでございました。で、今回の宿題なんですが、どうしようかな。あのだねとかもったいつけて話をするほどのことでもないんですが、今日、23日でしょ。実は、3月の21日って僕休みだったんですよ。ちなみに言うと3月の14日も休みだったんですよ。両方働いちゃうんですけど。 休日出勤をしたら休みを取りなさいっていうルールがあるんですが、休みを取りなさいって言われてもさ、その1ヶ月以内に休みの日をどこに代休を取るかを決めてくださいねっていうのを言われて、まあ、そこ設定したんだけど、まあ、忙しいから休日出勤してるのに、忙しい休日出勤の代休なんてものがそう簡単にポンポン取れるわけはないと。でも仕組みがおかしいんですよ。まあそれはさておきだ。代休がすげえ余ってんだよ。そうだな、どっか、例えば4月のどっかを休みにしないといけないわけですが、僕的に。どこを休みにしようっていうのをですね、今考えてるんですが、そうすると多分ね、金曜とか月曜とかになる。と、急に3連休ができるんだよね、だから、知らないところに。ということで、まあ、今回の宿題としては、急に3連休ができたらどうするっていうのを、まあ出しとこうかなと。まあ、なんて言うんですか、急に3連休ができたらとかって言って、まあ休みのプランを募集してですね、結局家で寝てるだけっていう、まあ未来が簡単に想像できるわけですが、まあそれはそれとして、まあ急に3連休ができたらっていうようなのも、まあちょっと宿題に出しておこうと。そうだな、ですね、リリカ SOS さんの方からまあメールもらってるんですが、BGM のシステムをちょっと変えようかなと思ってましてっていうのが、どうやって変えるかっていうと iPod をやめまして、リナザウで全部やるっていう、仕組みについて今ちょっと模索中なんですよ。考えてみたらリナザウって Linux ザウルスだから、OS Linux なんですよねっていう、考えなくても Linux なんですけど。っていうことはですね、コマンドラインの MP3 再生ソフトを持ってきて、まあスクリプトとかをそれなりに組むと、なんていうの、リピートモードを考慮した再生なんてそれこそなんとでもなるんじゃねえのっていうことに、メールが届いてから気がつきまして、今そこら辺のスクリプトの模索をしてるんですが、そうだな、3連休だったらまず最初にそれを完成させたいかなとか、いろいろこう、そう、これでね、こんなに、宿題じゃねえよ、収録今21時57分ですが、収録遅くなった背景としてですね、秀丸マクロ直してましたっていうのが、まだ直し終わってないんですけど、考えてみたらもう撮らないと、時間的にまずいじゃんと思ったので、まあ撮り始めるっていう事態がまああって、まあ直してるわけですが、だから秀丸マクロも直さなきゃなとか、考えてみると結構いろいろするのあるな。まあいいや、そんなことで、宿題は、急に3連休ができたらどうするかという形のことにします。で、あ、これじゃねえや。そうだ、ボタンずらしたんだった。前に、今クイズ不正解っていう、これが割り当てられてるところに、前にこれが割り当てられてたんで、前に1個付け加える形で、ずらしたのを忘れてました。まあいいや、そんなことで、その他一般。おりくら様、リリカ SOS でございます。こちらへの投稿は多分初です。エフェクト話が盛り上がっている感じがしましたので、こちらにも投稿してみました。エフェクターについて程よく書いてありそうなサイトを見つけましたので、ご参考までと。鍵盤弾きの私の家にも、アナログのエフェクター、カッコして自作含むがそこそこ転がっています。カッコ、学生時分に当時流行だったアマチュアバンドやってたりしましたので、学生時分はお金がなくて、アナログのディレイ用の IC とか買ってきてコーラス作ったり、どこぞのバンド雑誌の自作記事を見てディストーションとかを作ったり、6チャンネルのミキサーキットを自作したりと、思わず懐かしんで聞いておりました。へー。当時は市販のエフェクターも安くはなかったようなです。なるほどね。キーボード弾きでも外のアナログのエフェクターとかやっぱ使うんだ。あ、でもキーボードだからな。また、当時は自作キットが、ローランド系の会社、カッコ、アムデック、確かアムデックだったかな、から出ていたような気もしたりです。エフェクターの自作キットっていうか、エフェクターって自作できるんだ。アナログのディレイ用の IC とかっていうことが、あ、そうなんだ。昔はそうやってたのか。 ここ数年は手引きもミリで取って PC 上で全てをやってしまっているので、きっと自宅の6チャンネルのミキサー以外はすっかり使ってません。押し入れの奥かな。
はあ、まあでもそうなるよね。
僕もそのデスクトップミュージックっていうか、まあ、X68000 に音源をつないで、ミディでそこから鳴らすっていうことから入って、まあ、いわゆる、なんて言うんですか、バンドっていう体験を何もしない、音楽人生ってことはないな。まあ、なんて言うのかな、要するに、友達とバンドを組むっていう経験をしたことがないので、例えば、外で、キーボードを弾くだとかいうことって、まあ、したことないんですよ。まあ弾けないしね。で、そういうね、ステージに上がるんだよっていう人が、シンセ使ってる人でもエフェクト使ってるのを見たことはあるんですよ。フットペダルになってるじゃないですか。で、このフットペダルにエフェクトの何を割り当ててみたいなことを言ってたのはあるんですが、要するに、その音色を呼び出すプリセットの操作を、演奏中にすることはあるんだけど、一緒にエフェクトを呼び出す、スイッチのなんとかとかいろいろいじってられないので外部エフェクトの方が楽だとかっていうことをですね、話としては聞くんですが、まあ、僕の体験に基づいてないんでそこはまだよくわかんない。そういえばあいつも持ってたな、でもエフェクター。なるほどね。あー、で自作か。アナログのディレイ用の IC とか買ってきてとか、すげえな。アナログのディレイ用の IC って売ってるんだ。すごいな。まあ、そういうことで、リリカ SOS さんでございましたと。もう一つ。なんだこれ。府中本町で積もった雪を見て男の子と女の子が楽しんでいました。略して普通歌。お前、いつ雪の降った府中本町にいたんだ。もう略して普通の谷にあれば何でもいい勢いだなこれ。どうも、京都出身、大阪在住、故郷は宮崎の目の浜和弘です。先日 NTT ドコモの P905iTV を買いました。5万強、うお、すげえな。いわゆるビエラ携帯っていうやつなんですが、まあだからなのか他の機種より高かったように思います。ただワンセグを視聴するときは画質が綺麗でそんな気分にはなりませんでした。そう、あ、そうそう。このウェブサイトって何かテンプレートで作られているのでしょうか。デザインいいなとか思いましたので聞いてみた次第です。ではでは、本家を聞く方は本家で、キクラゲオンリーの方はまた再来週にって、これはオリクラ先生のセリフですね。いや、時間的に連続してるけど番組の内容は連続してないからそういうふりをしたことはないぞ。だから、僕のセリフリストにそれはない。まあいいよ。まず、ウェブサイトに何かテンプレートがっていう話なんですが、テンプレートは自作です。このサイトは全部自作です。で、このサイトのテンプレートね、良くないですよ。JavaScript で、画像を貼ろうとすると、画像の加担でページのロードが止まってしまうっていう、まあ、障害がありましてですね。それで貼りたいところに画像が貼れないみたいなことが、技術的にまだその問題が解消されてないんですよ。なんで、他の人に、勧められるような立派な代物では全然ありません。で、これぐらいのものだったら、なんていうのかな、手で作れば作れる程度のものなので、まあ、自作されてはいかがかと。ページ見れば、なんていうんだろう、CSS がどこのパスにあってとか、まあ見ればわかりますんで、まあ、なんていうんだろう、いろいろその CSS を見てみるとかですね、まあ見たところで勉強にはならないと思いますが、どうやって実現してるのかみたいなことは CSS と、HTML を見比べればわかると思いますんで、まあ、興味あったら見てみてくださいと。携帯5万。 NTT ドコモの P905iTV、 そう、ワンセグをね、携帯で、要するにその携帯が、携帯電話としてまあ使ってる間はまあ何でもできる。例えば au であれば、なんだ、尾崎さん言うところの普 通の要は、携帯用の電波の中に、時計用の電波も混ざってるからっていうことで、 au の携帯なんかだと、勝手に時刻のアジャストとかしてくれるとか、まあ、カメラ機能だとか、まあ、今のそのワンセグだとかっていうのが、携帯解約した後って使えないのみたいなことが、ちらっとうちのサイトで、まあ、ちょっと前に話題になってたことがありましてですね、なんて言うんだろう、こう、ワンセグを携帯で見ようと思って、まあ、携帯を契約して、まあ、で、その携帯の次の携帯に、要するにその SIM カードを移すと、ワンセグを見るためには SIM カードが刺さってる必要があるらしくてですね、まあ、要するにその機械から SIM カード抜いたらテレビ見られなくなるっていうところが、なんて言うんだろうな、携帯電話としての役目は全うしたんだけど、例えばカメラであるとか、ワンセグチューナーであるとか、携帯としては使う、電話として使わないけど、電話以外にはまだ使うんだよっていう使い方を、携帯の機械って、さっきも、まあ全然、なんか想定してないよねっていうことが、まあ気になってるわけですよ。なんで気になるって、だから、こう、先日 NTT ドコモの P905ITV 買いました。5万強って。5万強払ってるわけじゃん。で、電話として使ってる、間しか、例えば、なんだ、電話としては解約したっていうか別の機械に乗り換えたので、SIM カードはそっちに挿したので、電話じゃなくなったこの、P905ITV で、だってワンセグそのまま継続してみたいとか思わね。ワンセグ端末としては、対英語の携帯って便利だよね、みたいな話とか、前にちょっとしてたことがあるんですが、まあそういう風には使えないわけですよ。5万も払っておいて。なんかここもうちょっと考え直した。だって、メーカーとしてはどんどん買い直して、っていうか買い替えて使ってほしいわけじゃないですか。そのために新製品もバリバリ出すし。こう、乗り換えに優遇、なんだ、価格上の優遇措置が、うんぬんみたいなことまで言って、どんどん買い替えさせたいのに、買い替えて、買い替える元になった機械は、じゃあ捨てなさいって言われても、だって5万払ってるんだよ。なんかもうちょっとねえの、そこみたいなことをですね。まあ、考えてはいるんですが、なんていうのかな、その電話がかけられないだけっていうSIMカードとか用意してくれれば、例えば、この機械でワンセグっておそらく見られるんだと思うんですが、そういうのをね、メーカーの人もちょっと考えてもらえないと、なんていうのかな、その、今カレントで使ってる機械以外は全部ゴミって言われてもさ、5万払ってるわけだからさ、ほんとなんか携帯のメーカーって何考えてるのかよくわかんねえなとか、まあそんなことを考えつつ、キクラゲ星人は、オリクラ初めてお送りいたしましたと。